で、次のスライドいきます。初期はですね、最初やっぱりお金稼げてないとやる気出ないと思うんですけど、僕よくこれ話すんですが、毎月10万もらえるんだったら記事書きますよねって言うと、大体の人がそれは書きますよとおっしゃるんですが、最初稼げてないのでやっぱりだんだん書けなくなっていくんですよ。だってお金もらえないじゃんっていう話になるじゃないですか。だから最初はお金よりも僕は何やってたかって言ったら、記事の速度とか更新数を意識してました。なるべく1日5記事書くぞとか、なるべく1記事40分とか30分で書くぞっていう風に、まあ、アスリートってそうじゃないですか。マラソン選手とか陸上とかですね、いかに短いタイムで走るかっていうのを意識するような感じで、1ヶ月目2ヶ月目は報酬のことを気にしちゃダメです。なんでかって言ったら、最初の頃って10円とか20円とかしか稼げなかったりするので、それ見てたら落ち込むしかないんですよね。で、気にしだすのはやっぱり1日そうですね、500円とか1000円とか稼げてきたら徐々に気にしていいです。特に最初の頃に RPM が低いですとか、クリック数がどうのこうのって言ってるのは、すごくもうなんかビジネス目線で言ったら全然稼げない人の典型なので、まずは記事更新数を意識してください。で、1、2ヶ月目はほぼ稼げません。これは誰でもです。皆さん通って、今稼いでる方も通ってきた道です。ついこの間ね、豊さんだったかな、音声した時に翔さんの、すいませんね翔さん、いつも出したんですけど、初期のチャットを見たんです。皆さんも見たいと思いますが、翔さんが最初なんて言ってたか、1日50円しか稼げてなくて本当に稼げるんですかねみたいなチャットが未だに僕のパソコンには残っております。それと同じようなチャット音声を豊さんとしてたんですけど、最初はね、みんな30円とか50円しか稼げないんで、このまま本当に私は稼げるんでしょうかみたいな質問が来るんですが、稼げます。そんな翔さんも月収200万とか超えてますからね。マーシーさんもね、最初すごく恥ずかしいチャットが残ってますが、バッチリ残っておりますので、そのうち公開したいと思います。ということで、まずそこでへこむっていうことはやめてほしいなと。で、大事なことが、お金を稼ぐってことはプロですよね。プロ野球選手とかプロサッカー選手とかプロバスケット選手とかって、お金もらうからプロじゃないですか。あれ見せるためとか、自分だけじゃなくて観客のためにとかやってるじゃないですか。なのでトレンドブログもあれ見られますよね。ブログ見られるじゃないですか。たくさん見られたらお金になります。なのでですね、初心者だと、もし自分がまだ思ってる方は一生稼げません。なんでかって言ったら、自分が初心者だと思ってるからです。なので一日も早くプロ意識ですね。へこんでる暇はありませんし、へこまない工夫とか努力とかですね、この辺は僕が個別でアドバイスしていくので、ぜひまだ僕への音声チャットの相談が少ない方はどんどん依頼していただいて、その人その人に合わせて話しますので、しばし依頼ください。では次のスライドいきます。僕がよく話す話なんですけど、あなたは、皆さんですよ、あなたは高校野球の監督ですだと思ってくださいね。なりきってください。そして監督ですので、生徒がたくさんいます。高校野球の部員40人ぐらいだとしましょう。そしたらですね、高校から野球を始めた初心者がいきなりレギュラーになりたいと言ってきました。野球はちなみに9人です。で、基礎がなってないのに生意気を言ってきました。どんな生意気を言ってきたかって言ったら、監督、僕はなんかボール拾いとかそんな地道なことじゃなくて、バッティング練習だけしたいですと、ホームラン打ちたいですと。で、先輩たちがやってる中、1年生ですよ、1年生がいきなりバッティングやりたいとか、グラウンド整備したくないっすとか、そもそも練習も行きたくなりません、試合だけ出てホームラン打ちたいですみたいなことを言ってきた野球の初心者、悪気なくですね、言ってきたら、監督のあなたは何と言いますか。では勉強会に何回か参加していただいてるのかな、高津さん行ってみましょうか。監督の高津さん、なんてこの子にアドバイスしますか。そうですよね。でもですね、ネットビジネスこれを言ってくる人いるんですよ。本当にブログの記事書きたくないんですけど、月収100万稼ぎたいですっていうのはそんな感じです じゅんさん、なるべく記事更新せずに10万とか20万稼ぎたいんですけど、どうしたらいいですかねっていうのは同じ質問なんです。なるべく練習せずにホームラン打ちたいです、ヒット打ちたいです、レギュラーになりたいですって言われた人に対して僕が言うのは無理ですって言います、正直に。でもこれをネットビジネスでの幻想で抱いてる人って結構いるので、まずもしこの中にはいないと思いますが、そういうふうに思ってる人がいたらぜひ考えを改めてほしいなと。という当たり前のこと、例え話で言ったら当たり前ってみんなわかるんですけど、意外とビジネスの目線で生きたらやっちゃってる人がいます。だから僕に注意される人はそれがなっちゃってるのかなと。大丈夫ですか？安藤さん参加できました。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい、では次に、稼ぐためには成長しましょうというところですね。今のあなたでは稼ぐのは不可能です。こんなこと言ったら失礼なんですけど、だって稼げてるなら僕のコンサルに入らなくてよかったわけじゃないですか。できてるならとっくにお金持ちのはずです。で、僕もそうです。まだ、今まだね、年収で言ったらそんな言ってないんで、まあ、先輩方から習ってるんですけど、僕今のままじゃ もっと稼げない、奥の世界に行けないと思ってるので僕も勉強し続けてます。それと同じように皆さんもまだ 5GP 始まって3ヶ月目ですが、僕から見たらマインド、メンタルですね。なんかすぐアクセス来ないだけで落ち込んじゃったりとか、ちょっと RPM の数が減っただけであたふたしちゃったりとかってしてるレベルの人はまだまだ稼げないので、そこをまずどっしり鍛えていって、記事更新数が最低限かけるとか、ネタ選定力がアップしてるとかっていう土台がまだできてないんです。この KKBT のメンバーは基本的にその土台ができてないメンバーを集めて教えてるので、まだ今のあなたでは無理なので成長しましょうと。で、ほとんどの人というか稼げない人は今の自分で判断するんですよ。今の自分のまま頑張ってっていうか、なんていうんですかね、やってって本当に稼げますかっていう人は成長、無意識ですけど多分成長しようとしていない。で、僕からすれば誰でも本当に稼げます、レベルアップすれば。だって毎回出てきますけど、63歳のうちの母上ですら先月7万稼いでますからね。63歳ですよ。多分おそらくここにいる誰よりもパソコン打つの下手くそだし、誰よりもネタ選定下手くそな状態から、まあ、1年半ぐらいかかってますけど、僕がコツコツ教えた結果、うん、7万ぐらい稼いでるんですね。なので特に63歳以下の方、多分今日いる全員はうちの母より若いはずなので、言い訳をまずしない、必ず稼げるって決め込む、あと僕と感覚をに合わせてほしいっていうのがあるんですけど、それができていけば必ず稼げます。で、稼げない自分から抜け出すために成長してくださいと。毎月能力アップが必要です。で、これ結構大事なのが、毎月終わった時に今月私はこれはできたぞと、記事更新数はちゃんと90記事かけたぞとか、これって成長じゃないですか。あ、ちなみにね、先月何気なくやってないですけど、罰ゲームしてる人ちゃんと罰ゲームしますので、庶民者さんとかね、確保しておいてくださいね。フジモンもですけど。なので毎月、今月は例えばネタ選定力アップするぞとか、記事更新数アップするぞとか、文字数は1500以上書くぞとかって、なんか一個ずつでいいからアップしててください。そのテーマを決めてた方が成長しやすいです。過去はどうでもいいです。よく いろいろなんか言ってくる人いますけど、いや昔僕こうだったんでとか、過去はこうだったんでって、でも僕は自信がないんですっていうふうに言ってくるんですけど、どうでもいいです。それはじゃなくて今から、それは言い訳でしかないので、過去どうだったかとか僕は知りません。じゃなくて今から、今年の、8月からか、正式な8月スタートで 5CP 始まってますので、僕は皆さんの未来の話をずっとしていきますので、過去のごちゃごちゃはあまり関係なく、自信がないなら僕が自信がありますから大丈夫です。僕は絶対稼がせるという意思でやってますので、皆さんが自信がなかろうがあろうが僕は稼がせると決めてますので、そこについてきてくれればと思います。では本題に入っていきましょう。記事を書く速度アップさせる方法ということで話していきます。先ほどしげさんがおっしゃってくれたネタ選定のことについては、東京勉強会の資料を見てください。しげさん参加してるじゃないですか。私詳細教えますけど、ネタ選定のこの東京勉強会を正直にまだ見てない人いますか？正直にこの動画資料をまだ見ておりませんと。豆豆さん、まあ稼ぐからいいですけど、なかなかあなたは僕の近くにいるのに、カンナさんカンナさんカンナさんは稼げないってピーピー言ってる割には見てないじゃないですか。ひとしさんショックですね。結構ショックですね、これは。エルモンさんも面白いですね。うまくいってない人ほど見てないのか。ひとしさんはうまくいってるか。 ひとしさんでも意外と基礎抜けてるので見た方がいいですよ。意外となんかひとしさんは1年は教えてないが半年以上教えてる割にはっていう。たけさん結構衝撃が今僕に走っておりますが大丈夫ですか皆さん。あのね、ガチで勉強会の僕かなりちゃんと作ってかなり魂込めてセミナーしてるのでぜひ聞いてください。時間がないという言い訳は聞きません。僕より絶対忙しくないはずです。そう、しかもね、大体稼げない人のパターンが1回聞いて終わります。今日いらっしゃらないです。アキさんとかね、フランクリンセミナーなんかずっと聞いてくれてるみたいで、記事更新数もアップしてすごく大事ですよ。あの今日いらっしゃらないですけど、先月100万もトータルかな、トータル200万ぐらいも稼いでる本田さんって方やるんですけど、本田さん僕のマニュアル10回とか見返してくれてるんですよね。で僕もグッチさんって先生のマニュアル10回とかで、しかもレベルが変わってくるじゃないですか。1ヶ月目の能力、例えばくもぶんさんってめっちゃこの KKBT の中で成長してると思うんですけど、1ヶ月目のくもぶんさんと3ヶ月目のくもぶんさんでステージが変わってるんですよね。おーすごい、くもぶんさん BGM、 僕の声がまだお会いしてないですけど、多分声聞いただけで沖縄でバレますね。なのでステージが変わると、僕もそうだったんですけど、最初聞いてて意味わかんなかったことが3ヶ月目で意味が分かったりとか、逆にこれ当たり前だよねってなったりとかになります。なのでぜひ見返してください。ノウハウコレクターの方は絶対新しいノウハウを知ろうとするんですけど、結局ノウハウコレクターの方って新しい動画とかセミナー出しても見ないんですよ。じゃあ出さなくてよかったじゃんって話になるの で、あと僕も実は偉そうに言いますけど、こういう資料系 見返すのすごい不得意です。だから僕何するかって言ったら、グッチさんが主催するセミナーも全部参加します。どうせ家では復習しないって分かってるから、もう直接行って本人に聞くんですね。だからこうやって KKBT も毎週今やってますけど、ここに参加してる方はやっぱ成長早いし、参加してない方ってやっぱり更新数も少ないので成長が遅くなっちゃうと。で今日のセミナーももちろん撮ってますので、ぜひ復習してみてくださいね。ということで、今聞いてなかった皆さん、ぜひ一度じゃなく、まあ、ぶっちゃけ稼いでたらいいです。稼いでて私はこの金額で満足だったら書かなくてもいいんですけど、今悩んでてとか稼いでないのにそれを見てないっていうのはちょっとおかしいかなと思いますので、ぜひそれは復習してみてください。で2番目ですね。1番目のネタ選定は時間を決めておいてやってくださいって話は東京勉強会でしております。必ず復習してください。参加されてまだ分かってない方も復習してください。で2番目の文章の構成、これは後で話していきますね。あと3番目の自分らしい文章を書く、これも後で説明します。で4番目、調べる時間を減らす、過去自分の声を増やす、これも後ほど説明します。詰まったらオーディエンスを使うということで、今日は1番目はもう割愛させていただき、 2,3,C の話をしていきます。1番目ですね、東京勉強会の資料と音声見ましたかということで、これは飛ばしますね。2番目、文章の構成、過去価値パターンを決めておくということで、僕これ書くときに多分意識的にやってる、無意識的ですね、無意識的にやっちゃってるんですが、結論として1000文字程度の記事は30分で書けます。と思った人、それはまだ僕の感覚に近づけていないからです。なので1000文字程度の記事は30分で書けるとまず疑わずに信じてください。できてる人はいます。30分で書ける人、多分まさまささん書けますよね。まさまささんとか、早い記事どんぐらい書けますか？800とかもパッて書けるやつですよね。僕も自分がし、はい、そうですよね。僕も自分が知ってる記事とか、もうノウハウ、なんだろう、基礎知識があるやつだったら20分とか、早いやつ、本当15分で書けます。マーシーさんも書けますよね。で、これ多分書けないって人絶対います、この中で。で、それはまだスピードが、まあ、正直タイピングの速度もあるんですけど、やっぱり慣れてくれば書けますので、まず書けると、だってできてる人がいるってことはできるんですよ。100メートル走を、僕多分13秒ぐらいかかると思いますけど、もっとかかるかな、14秒ぐらいかかると思いますけど、でも 9. 点何秒で走ってる人いるじゃないですか。まあまだそこまでいかないかもしれないけど、11秒台とかだったらトレーニングしたらいけるんですよね、きっと。なので、まあ、これが人類ができてない3秒台とかだったら無理だと思いますが、できてる人いるので絶対できますというふうにまず思い込んでください。これ気合の方ですね、根性論ですね。で根性論の話だとちゃんと説明します、中身もあります。これ、まあ、すみません、もしかしたら教えた人と教えてない人、音声いっぱいくれる人に教えてるんですけど、あんまり僕とコミュニケーション取ってない方には教えてないかもしれませんが、僕これ無意識にやってたんですね。 1000文字ぐらいだったらですよ、1000文字ぐらいの場合何考えていつも書いてたかって言ったら、 A イントロ部分、 B プロフィール部分、 C 関連キーワードのこと、D まとめって言って、大きく4つぐらい、もっと細かく言うとこの C の関連キーワードがたくさんあるのでもっと細かくですけど、ざっくり言うとこうやって分かります。でイントロっていうのが出だしですね、出だしで、この出だし部分が実は、作業興奮という、ちょっとこれ心理学かな、僕実は心理学とか分かってないんですけど、イントロ部分って結局ブログの書き出しなんですよね。ネタ決めてタイトル決めてさあ書き出そうという時に、人間ってですね、作業興奮っていうその心理学的な用語があって、よく皆さんも経験あるかもしれませんが、なんか勉強しようと思って片付けしたりするじゃないですか。ちょっと机の周り汚いか整理しようと、そしたら本当は勉強するつもりだったのに片付けの方に力入ったりしません？なんか最初片付けこんなにやる気なかったのに、なんかだんだん片付けしたくなってきて、気がついたらなんか窓まで拭いてるみたいな、あれ実は作業興奮って言って、何かスタートしだしたらやっちゃうみたいなやつが作業興奮です。で僕それ分かってたので、イントロ部分のやる気がない時です、もう今日飲んで疲れたとか、もうなんか今日もうやりたくないってなった時も、とりあえずイントロ部分の200とか300文字だけ書いて寝ようと思ったんですよ。でパソコンの前に向かって2、300文字書くじゃないですか。したらさっきまでやる気なかったんだけど、2、300文字書いたら、あもうここまで書いたから書いちゃおうかなとか言って書いちゃうんですね。っていう風に自分をやる気にさせる工夫をしてました。これがイントロ部分って言って、1000文字だったら書きたくないんですけど、200文字だったら頑張ろうかなと思うじゃないですか。でしかも出だしも決めておきます。これマーシーさんに多分教えたと思うんですけど、皆さんですね、出だしからクソつまんないです、ブログが決めつけて申し訳ないんですけど、だいたい僕が見ててつまんないなこの人と思うブログが、今日はこの後出てきますけど、なんだっけ、スミレさんと付き合ってるなんとかさんってモデルさんがいて、その人たちが付き合いだしたみたいですねとか言って、なんか誰でも書けるようなつまんない文章書く人が多いんですね。それだと多分なんか僕何やってんだろうと思いません？みんなと同じようなこと書いて。だからイントロ部分って何でもいいんです、ぶっちゃけ。僕今日何してたかって言ったら、博多駅に行ってちょっとカフェ行ったんですけど、こんにちは、こんばんは、じゅんです、今日は博多駅に行ってカフェでなんか宇治抹茶なんとかぜんざい食べてきましたって、どうでもいい話をするんです。まずこれマーシンさんね、あの例のブログ見せたら、あの人すごいでしょ。僕の福岡の生徒さんとかで、このイントロ部分で500文字600文字書く人いるんですよ。今日は彼氏とここにデートして、ああでこうですごい楽しかった、なんだか今度のデートの楽しみとか、どうでもいいことをまず書くんですよ。こんなの書いていいんですかって言われるんですけど、実はそんなの書いていいんです。その人もう2年間ぐらいブログやってますけど、1回も飛ばされず、トータル400万稼いでる人です。で僕は福岡の生徒さんにこうやって、その人と違うことしなさいと、ネット上の人はみんな同じことばっか書くんで、なんか調べてみましたとか調査していきましょうとかって、なんかそんな面白くない話書いても、ね、つまんないよってことをいつも教えてるんですけど、そういう出だしのなんか自分を盛り上げるトークっていうかっていうのをイントロって言います。でこれ何書くかって言ったら動機ですね。その辺を書いていきます。でプロフィール、これは例えば人物だったら人物のプロフィール、物事だったら、イベントだったらイベントごとのプロフィール、それについての概要ですねを200文字程度で書きます。この辺は別にコピペは良くないですけど、結局載ってる文章をそのまま持ってくればいいので特に工夫はいりません。で C が関連キーワード、これはタイトルに載せた関連キーワードのことを書いていってください。で D にまとめということで、実際に今日この資料実はさっき作ったんですけど、ついさっき多分これ書いてる人いたと思うんですけど、石田純一の娘すみれ、世界トップ5の上田大輔と手をつなぎデートっていうのが夕方、ちょうどこの資料作ってた4時頃ネタ提供すればよかったんですけど、もう書いてる人もいるだろうなと思って提供しませんでしたが、この上田大輔さんがおそらくトレンドワードになってたと思います。ということで僕がタイトルをつけてみました。タイトル、上田大輔の出身高校と大学はモデル活動や元カノ情報も括弧27文字ということで、こんなタイトルつけてたら大体皆さん OK です。多分上田大輔で書いてる人はアクセス来たと思いますが、それはちょっと別として、イントロ部分ですね。イントロ部分200文字、なぜ上田さんの記事を書こうと思ったのかっていうのを話します。この時に一番ダメなのがさっき言ったこんにちは、マーシーです、石田純一さんの娘のすみれさんがの手つなぎデートが報道されているようですね、上田大輔さんはどんな方なんでしょうか、調べていきましょうとかだったらつまんないです。これは過去のマーシーさんですね。 そしてマーシーさんはペナルティを受けました。なので僕は書き方を変えてくださいとアドバイスしました。マーシーさんの初期です。で、書き方を変えてって言って、何書いたらいいんですかって僕はマーシーさんに聞かれたんです。だからちょっと今日はセミナーで見せれないんですけど、ある方のブログを見せて、で、多分マーシーさん衝撃を受けたはずです。こんなんでいいんですかと、こんな日記みたいな書き方でいいんですか、ジュンさんだって言われたんですが、それがいいんですと。そういうふうに書かないと人と同じブログになるじゃないですかと。だからマーシーさんペナルティ受けたんですよって話をしました。で、どんな風に書いたらいいかって言ったら、本当に今日皆さんが、まあ、お仕事した内容でもいいし、上司の愚痴でもいいし、こんなことあったよとかってキャラクター作りなんですね、まあ、それが全て正しいわけじゃないんですけど、キャラクター作りをしていってください。だから僕だったらさっき言った通り、今日は博多駅でなんとか宇治抹茶なんとか食べてきて、こんな甘いスイーツがあって本当に幸せでしたと。どうでもいいんですけどね。今日の博多駅はこうであでとかって書いて、なんか日記風に書いてって、それで家に帰ってオフィスに戻ってパソコンをつけたら、なんと僕がファンだったすみれさんが手をつなぎデートしてるじゃないですか、どういうことですかと。で、その日記機すみれさんの手をつないだ相手について、今日はなんか怨念を込めてブログを書いていきたいと思いますとか書いた方が、なんかこの人すみれさんファンなんだなとか、上田さんのことをどういう風に見ていくのかなってちょっと面白くなるじゃないですか、っていう風にイントロ部分でまずあなたのキャラクター、これね、うまくできてるのにゃんこ先輩すごい上手です。にゃんこ先輩の記事この間見せさせてもらったんですけど、にゃんこ先輩ちょっとすいません、例でいつも必ずセミナーで出てくるにゃんこ先輩なんですけど、にゃんこ先輩はおばさまキャラって言ったりしてるんですけど、おばさんなんとかだわみたいな感じの記事の書き方してて、まあもう読んだだけでこの方は年齢がだいたいこんくらいなのかなって予想できる、まあ、20代の子じゃないなっていうのはすぐ分かると。でもそれが逆に良くて、なんか人生経験豊富な先輩のブログって感じで見れるんですね。これを誰でも書けるようなことを、さっきね悪い例で出したんですけど、書いちゃうと20代でも30代でも40代でも50代でも同じブログになっちゃうじゃないですか。なのでつまらないですよって僕は言うんです。でもっと言ったら地域で違います。福岡の人は博多弁話したらいいんです。関西の人は関西弁話してください。北海道の人は北海道弁話してください。なんとかだべって言ったらいいです。青森としては青森で、新潟なら新潟、でも方言とか全然出していいと思います。っていう風に独自の目線っていうのはこういうこと、なるべく自分目線で書いてくださいってことですね。で、これちょっと僕予想なんですけど、 Google からしたらですね、僕らってお金を稼ぐためアドセンスで稼ごうっていうチームじゃないですか。多分はっきり言って Google の社員さんはこういうチーム嫌いだと思います。お金稼ごうとしてあんたたちやってんでしょと。だから僕は福岡の生徒さんに何を教えてるかって言ったら、お金を稼ごうとしてるんじゃなくて、私はブログを書くのが好きなんですっていう体でやるんです。意味わかります？お金を稼ごうとするんじゃなくて、ブログを書くのが趣味なんですという体で皆さんはブログをやってますと。で、そこにたまたま今回アドセンスというなんか貼っといたらお金もらえるらしいよと話を聞きましたと。だから貼っているんですってスタンスでやらないと、まあ僕が Google の社員だったら嫌なんです。なんかお金稼ごうとしてる集団でって思いませんか？だから僕はそうやって日常生活とかが分かるようなブログ書いてたら、多分 Google 社員の気持ちになってください。飛ばしにくくないですか？彼氏とデートしてどうのこうのって可愛く書いてるブログを、なんかあいたたまれないなと思いません？なのでなるべく素人っぽい感じでその辺は書いていいです。がっつり金稼ぎますぜってブログでもいいんですけど、それだとそういうブログって一つしかやらないんですよ。だから僕にゃんこ先輩みたいなブログの方が生き残る確率は高いと思ってます。ということで話長くなりましたが、イントロ部分でこうやって差別化してください。 Google の社員さんが、あこの人なんかいいなって、素人っぽいなと、日常も書いてて分かりやすいなと、キャラクターも分かるなって、大体博多に住んでんだろうなって分かるようにやっていくといいかなと思います。で、 B のプロフィール、ここはですね、あんまり、まあ、ちょいちょい自分の意見書いていいんですけど、上田大輔さんの基礎情報ですね、基本情報とか Wikipedia とか公式サイトとか、まあ、本人のブログとかに載ってますので、そこから情報を取ってきて、ね、名前は上田大輔、年齢とか生年月日とか血液型とか、まあ、すぐ書けると思います。で、同い年だ、もしですよ、もしこの人と同い年だったら、うわーって、ちなみに僕今すみれさんのことが好きな人ね、すみれさんのことが好きで、もし同い年だったらクソみたいな、このイケメンがって書くんですよ。で、逆にニャコ先輩みたいな年配の方だったら、あイケメンのなんだっけ、イケメンはごちそうごちそうっておかしいですね。すごい好きだわ、ほほほほと書いてもいいし、なんかモテない人だったらイケメン羨ましいぞとか、かわいいわですね。あ、そう、にゃんこ先輩かわいいわって書くらしいです。だからこれ 見た目に、あの目線によって違うんですよ。 スミレさんのこと好きならムカつくやつじゃないですか、イケメンだけど。で、イケメン好きならイケメンかっこいいなと。っていう風に、まあ、基本情報を載せながらちょいちょいコメント書いていけば200文字、300文字はすぐいきます。この時点で僕イントロ部分は調べないじゃないですか、そもそも自分のこと書けばいいんで。で、プロフィールはちょっと調べますけど、この時点で多分5分10分で書けます。そんな変わんないかもしれないですね。5分ぐらいですね。5分ぐらいでこの AB まで書きます。で、これがもう勝ちパターンです。この時点でだって少なくとも400文字埋まってるんですよ。そしたらあとたったの600文字じゃないですか。で、その後も決まってます。何書くか。今回僕がタイトルつけたの場合、上田大輔に関してはもうプロフィールで OK ですね。ただ出身高校と大学とモデル活動と元カノのこと、4つ調べればいいんです。そして出身高校について調べました。出身大学について調べました。元カノ情報について、モデルの活動について、4つ大きく区切ります。これ後でちょっと出しますけど、ここは見出しタグっていうのをつけてください。H3 タグか H4 タグですね。っていうのをつけてもらいます。で、出身高校について調べていきます。で、ここはどうしても情報として調べなきゃいけないんですけど、まあよくこれも来る質問が、調べたんだけど上田大輔さんの出身高校分かりませんでしたと言ってくる人いますよね。頭を働かせましょう。分からなかったら分からないなりに調べます。何調べるか、まず彼がどこ出身か調べます。で、どこ出身か調べ、例えば何でもいいですけど、埼玉県出身だとしましょう。で、もしかしたら違うかもしれないけど、埼玉県出身のようですと。で、埼玉県にはこういうここがありますとかで書いていけば、まあ、この時点で200文字生まれます。一番やっちゃダメなのが、出身高校について調べてみましたが分かりませんでした。まあ、ダメです。つまんないですよね。つまんないというか、じゃあだったら書くなって話じゃないですか。なので、出身高校について分かるなりに書く。大学も一緒です。これ意外とね、高校の同級生とかがツイッターでつぶやいたりしてます。上田大輔俺の高校と同じだぜとか、上田大輔俺の高校の先輩なんだぜとか言ってくれてる子いるんですよ、ツイッターで。大学も一緒です。上田大輔さんと同じ大学で幸せですとか言ってくれてる人がいますとか、ここらしいよって情報載せてる人もいます。なので、そういう情報載せれば簡単に200文字がいきますので。で、例えばもうここで話を膨らませるという技もあります。高校ではなんとか部、サッカー部でした。で、サッカー部といえばやっぱイケメンでモテる、クソ悔しいとか書いてもいいし、僕もサッカーやってましたって書いてもいいし、そうやって話を膨らませるって能力も大事です。この辺はですね、まあ、もし参考にされてるブログとかがこの話し方うまいなってあればいいと思いますし、これ勝手に告知しますが、翔さんがこの辺天才的にうまいので、翔さんの教材を買ってください。49,800円でちょっと高いですが、皆さん稼いだらぜひ翔さんの教材を買って、翔さんがどのように250万60万稼いだのかっていうノウハウを彼の教材から学んでみてください。たっけーですよ。これね、たっけーって言っちゃう人はお金稼げないですよ。翔さんが250万60万稼いだノウハウがたったの4キュッパで買えると思えるかどうかですね。ということで、まあ、そういう告知はこれ冗談ですからね。まあ、稼いでからですよ。まあ、稼いでないんで無理して買っちゃダメですよ。稼いだら翔さんの勉強をしてみてください。彼は僕より記事書くのめちゃくちゃうまいです。ということで、続いて元カノ情報について、この辺もですね、元カノって検索キーワード結構検索されるので調べていきます。で、これ系も情報載ってる。なんかさっきね、検索したら誰かと付き合ってたって出てたんですけど、まあ、そういう情報載せてもいいし、分かんなかったら予想を書いてもいいです。モデル仲間でこんなこと付き合ってたんじゃないかとか、こういう噂があるみたいだよっていう風に書いて、で、僕がさっきね、スミレさんファンからすると、こいつスミレの前にもこんな美女と付き合ってやがってマジムカつくぜっていう風に書きますそういうキャラクターで行くんだらですねっていう風に書けば200文字これすんなり書けます。で、モデルの活動についてと。で、モデルはこんな雑誌に出てる、こんな雑誌に出てる、過去こんなの出てたとか、こんな、なんか、インスタグラムになんかかっこいいジャケットを羽織った写真とか出てるんで、きっと、見てないですけどね、きっと出てるので、そういうの載せて、クソって悔しいけど、やっぱかっこいいな、みたいな。っていうこと書いたりとか。っていう話を膨らませたら2000文字ぐらい一瞬で書けるの、1000文字ぐらい一瞬で書けるので、っていう風な流れを作ってください。で、最後まとめ。で、今回は、まあ、すいませんと。ちょっとなんか、上田大輔さんがかっこよすぎていろいろ愚痴ちゃいましたが、もうスミレさんとうまくお付き合いできていくんだったら、僕は温かく応援していこうと思いますとか言って、なんか涙とか流して書くとかってすると、あ、なんかこの人のブログ、 すごい感情が出てて結構読むの楽しいなって思ってくれて、なんてブックマーク入れとくかってなるかもしれないし、お前のブログクソつまんねえよって声もらったりもしますけど、まあ、そういう風にですね、人の感情が動けばいいんです。なんかつまんねえよって言われるブログの方がいいんです。無関心のブログよりお前のブログつまんねえよ、思んねえわって言われた方がまだ人の感情を動かしてるし、わざわざですよ、皆さんのブログがつまんないって言ってくれてるわけですよ。文字、その人の時間をね、1日貴重な24時間の数分を使ってですね、皆さんのブログのダメ出ししてくれてるんで、よっしゃと思ってください。それは否定的なコメントでもです。ということで、今ので分かりました？簡単だったでしょ？イントロ書いて、プロフィール書いて、関連キーワードパッパッて書いて、まとめ書く。なんか30分でいきそうじゃないですか。これ本当にですね、うまくいくパターンを決めておくとすごいスピードアップで記事書けます。これ皆さんね、不安だな、本当にアクセス来るかな、大丈夫かなって思いながら書いてるから1、2時間かかるんです。絶対稼げると決め込んでやってみてください。30分40分で絶対書けます。そうするとさっき話した通り時給が上がります。わかります？1時間で10万稼ぐのと30分で10万稼ぐの、同じ文字数だったらなんと2倍も時給が上がるんですよ。やる気出ません？だから早く書く練習をしてください。これは10万稼ぐまでです。10万稼いだ後の人にはちょっと違うアドバイスしてるんですけど、最初の初期の頃は必ずこのやり方でやってみてください。で、3番目、自分らしい文章を書く。結構さっき話しちゃったんですけど、調べたことだけ載せればいい、載せる。これね、本当にかわいそうだと思うんですけど、真面目な人ほどこうなるんですね。今まで真面目に勉強してきた人、真面目に会社に勤めてた人、遅刻無欠勤とかの人の方がなんか稼げないんですね。なんでかって言ったら、正しい情報を載せなきゃいけないと思ってるからです。だから調べたことだけ載せます。で、正しいんです、情報自体は正しいんですけど、そういう人たちが 4,5 人いるとですね、同じこと書いてるブログが4つ5つ誕生してしまいます。 Google からしたら1個でいいんですよ。だから運がいい人は生き残るんですけど、運が悪い人は、あ、この人あのブログと同じこと書いてるからいらないやって言われてペナルティを受けます。最近ペナルティはないんですが、今後もね、あるかもしれないので、やっぱりなるべく独自性があるブログを作った方がいいんですけど、調べたことだけ載せてる人はペナルティ受けますので気をつけてください。だからさっき僕が言ったつまんないブログ書いてる人は、なるべく独自性があるブログに変えてみてください。で、さっき言った通り、それぞれの目線があります。例えば僕上田さんに嫉妬する人目線でさっきキャラクター演じてたじゃないですか。でもそうじゃないですか。そうですね、すみれさん好きからしたらムカつくじゃないですか、クソイケメンがあって。よく誰かが結婚、福山が結婚したらなんかファンクラブ辞めるとかあるじゃないですか。あれは福山雅治が好きな人ですよね。僕別に福山雅治、イケメンかっこいいと思うけど、別にそこまでファンじゃないで結婚しようが関係ないんですけど、なんかね、結婚した瞬間ファンを辞める人とかいますよね。そういう人の目線で書いたりとか、上田さんが羨ましいキャラ、イケメンいいな、僕もイケメンに生まれたかったなっていう目線で書いてもいいし、すみれさんのファン目線ですね。僕さっきこれか、すみれさんのファン目線で書いたりとか、あと逆にお父さん目線、なんか石田純一ぐらいの世代で、なんか可愛い娘が嫁に行ったぐらいの目線で書いてもいいと思いますし、逆にお母さん目線で書いてもいいと思いますし、最後のイケメン好き目線はこれにゃんこ先輩のことです。にゃんこ先輩のようにイケメンが大好物だわ、可愛いわ、ほほほほって書いてもいいと思います。っていう風に自分らしいキャラクターを演じるというか、無理なく文章を書いてみてください。そして4番目、調べる時間を減らします。自分の声を増やすってことですね。真面目な人ほどちゃんと調べます。さっきの出身高校が明確でなければならないと思ってるんですよ。明確でなくていいです。時間を決めてください。30分40分で書くなら、その時間内で調べたことを書きます。で、後で実は教えてくれる人がいるんです。ブログのコメントで、ブログの主さん、この人の上田さんの高校間違ってますよ、上田さんはなんとか高校です、僕隣のクラスでしたとか言ってくれる人いるんです、本当にたまに。なので時間内に書くことを意識してください。正しい情報を調べてもアクセス増えるわけじゃありません。できればね、載せた方がいいんですけど、それよりも自分の声載せるとか、正しい情報を調べることが価値ではないと。で、みんな同じ情報になってしまうからっていうのと、相手に価値を提供できるように書くっていうのが大事です。で、例えば上田さんのかっこよさを独自に研究してみましたとか、自分が石田純一の気持ちになってみる、お父さんですか、石田純一からしたら可愛い娘のすみれがこのイケメン男子に持ってかれると、お父さん的にはこうだぞとか書いてみるとか、っていう風になんかこう独自の、例えば 上田さんがかっこよすぎてそれファッションの勉強してみました、今年の2016年秋のファッションはこうだわとかって書いてもいいし、あ、さすがですね。 なんこ先輩、マシさん結構教えてくれますよ。なんこ先輩、私も情報について違う方でしょうとコメントきましたよ。そう、意外とね、これね、コメントくれる人は正しいことが好きな人です。だから自分が調べれないことは他の人に調べてもらったらいいんですよ。っていう風な柔軟な発想でぜひやってください。一番大事なのは皆さんの報酬を増やすことです。皆さんが正しい情報を書くのが正しいわけじゃなくて、皆さんの収入が増えることが正しいんです。わかりますか、ここ。だから情報が載ってないから書きませんっていう人は一生稼げません。情報が載ってなくても書くんです。検索されることなら書いてくださいということで、調べる時間を減らしてくださいってことですね。これが減ると劇的にブログ書くスピードアップして、ブログ書くスピードアップすると報酬も増えて、報酬が増えると皆さんがやる気になり、やる気になるとまた記事を書きていい循環になります。今悪い循環になっている人は逆に時間がかかりすぎてお金も稼げず、やる気が下がり、また自分もやる気がないから記事書けないっていう悪循環になってるはずです。ということで、そうなってる人は僕に連絡くださいね。5番目、詰まったらオーディエンスを使う。これはね、昔の番組なんで今の若い子分かんないかも。一応モザイクかけてるんですけど、これ分かりますか皆さん。翔さん分かりそうですねそうです、 FA です。ということで、オーディエンスってこれね、そう、あ、すごい、クジラさん分かったな、みんな分かるかな、最年少ですからね。マメさん分かりますかこれ。マメさん世代がギリ分かるか、クジラさん分かるのは分かるか。懐かしい、あ、いいっすね。懐かしいって言っちゃうと世代がバレますよ。でもみんな懐かしいのか。にゃんこ先輩、にゃんこ先輩はね、分かんないですこれはあのクイズミリオネアと言いまして、ミノモンタがやってた番組で、問題が、答えが分からない時にオーディエンスって言って周りに聞いていいっていう、なんかそのサポート機能みたいなのあったんですね。で、皆さんも実はオーディエンス使います。しかも使える回数無制限です。どこを使うといいかというと、ツイッターのみんなの意見、インスタグラムの本人の画像、あと載せてませんけどフェイスブック、本人のフェイスブック、あと本人のフェイスブック、あと2ちゃんまとめのサイトのコメント欄、コメント欄って一番下の方についてますっていうところで、みんなが今回例えば上田大輔とすみれさんについてどう思ってるかっていうのを書いてくれてるんですよ。で、まあ、僕もそんなに文才がある方じゃないですので、国語力がある方じゃないですので、書いてたら、あ、どうしよう、次何書こうって詰まったりするじゃないですか。で、詰まったら、あ、そうだったと、オーディエンスを使おうということで、眉ごろの大化というね、ツイッター名ですこれの人が、な、点、すみれの彼氏って出てる、上田大輔ってめっちゃかっこいいじゃん、パンプキンって出てますよね。で、これをあのツイッターの貼り方知らない人、僕がまた教えますので聞いてください。これブログの中にこのまま貼れるんですね。これ例えばで出したんですけど、こういう風なみんながツイッターの中でコメント書いてくれてるんですよ。それを皆さんのブログに載っけてください。載っけて、やっぱり若いこのな眉五郎の大花さん、多分10代だと思うので、10代の女の子もこういう風に言ってますよと、やっぱりイケメンなんだねとかっていう風に書いていけば文字数は稼げます。ちなみにツイッターに載ってる文字数も1000文字に入れていいです。だからといってあれですよ、無理に無理やたらと10個も20個も貼って1000文字書きましたらダメですけど、 2、3個ぐらいならいいと思いますので、こういうの載せてくださいっていう風に工夫をしてきます。これが工夫オーディエンスですね。これするとかなりですね、文字すぐ書けますので、多分今記事書くの早いまさまささんとかまわしさんあたりも絶対これ使ってると思いますので、まだ使ってない方がいれば必ずこういうのを使って文字数を増やして1000文字、まあ、このやれば1500でいくと思いますね、記事文字数自体は、っていうのをやってみてください。 Twitter、Instagram の埋め込み方わからない方はまた聞いてください。もしちょっとわからない人が多すぎたらどんどんお伝えします。そうです、あ、次郎さん、 Twitter は天才、勝手にやっていいです。考え方なんですけど、画像を撮ってきてダウンロードしてアップロードすると、例えばなみなみ二郎さんが誰かの画像をダウンロードしてアップロードするとなみなみ二郎さんが著作権もらったことになるんですよ。けどこれツイッターの埋め込みって本人が消せば連動して消えます。つまり本人が載せたくない情報は本人が消せばいいだけなんですね。なので埋め込みっていうのはインスタグラム、ツイッターは全然使って OK です。だから画像でこれ使っていいのかなと危ういときは本人のインスタグラムの画像を撮ってきてください。ですれば本人が嫌になったら消せばいいだけなんで著作権違反とかありません。はい、わからない方は後でまとめて教えますので、ちょっと後でいきましょうね。で、ここまでが記事の速度の話です。皆さんイメージできました？ これが分かればね、どんだけかかっても1時間以内でいけるはずです。1時間以内で、ネタ選定に時間かかる人、この間ね、竹さんがオフィスに来ておっしゃってましたけど、大体の方がネットサーフィンしてます。なんか記事見てたら楽しいの記事出てきたぞとか、 YouTube が気になったとか、大体ネットサーフィンしてる人が多いので、必ずストップウォッチを使って、意思が弱い方、特に意思が弱い方はストップウォッチを使って時間を測ってください。1時間以内、60分以内に書くぞと。で、その決まってる間はネットサーフィンせずに、ちゃんと今みたいに僕が教えたことをやっていけば、必ず1時間以内で書けます。早くなれば45分、30分って、だんだんタイムを競うように短く書いてみてください。そうすれば皆さんの時給が上がります。僕がフランクリンの、この中でフランクリンセミナー聞いてないそうな人もいますけど、言った通り、お金より時間が大事ですからね。時間はどんどんなくなっていきます。時間は貯金できません。でもお金は貯金できるじゃないですか。だから、あなたの大切な人生の時間を無駄にしないように、なるべく時間を短く、アクセス多くやっていきましょう。では続いてちょっと話変わるんですけど、アクセスアップのための記事の書き方です。アクセスアップのための記事の書き方、これですね、どちらかというと、今やり出している方っていうよりは、もう5万円とか10万円稼いでる方の方が意識してください。まあ、この中で言ったら、マメさんとか、マーシーさん、クモブンさん、クジラさん、ひとしさん、ショウさんも講師だから除外、エルモさん、カンナさん、ギモスさんもギリかな、ギモさん、マサマサさん、ショミジャさん、ぐらいかな。あ、ごめんなさい、せ、これ1000記事で1000文字ですね。アクセスアップのための記事の書き方、文字の多さイコール記事の質です。実はこれある実験をしてくださった方がいまして、5000文字以上書いたんです。1記事5000文字以上で、たったの10記事11記事かなしか書いてない方、ブログ立ち上げて2ヶ月目かなで12万円稼いでます。たったの11記事ぐらいですよ。でも1記事が5000文字なんです。でもそれアクセス来たのたったの3記事だったそうです。11記事ぐらい書いて、8記事はアクセス来ずで、3記事だけめっちゃアクセス来て爆発して上位表示されて、2ヶ月目で12万円達成してる方がいます。つまり記事の質っていうのは文字の多さに比例します。で、ちょっとこれ文字ミスですね、すみません。月中5万円未満の方、とにかく1000文字程度を書いてください。今だから5万未満の方いますよね、の方は1000文字以内で書いてください。つまり爆発の記事ばかり狙うということです。で、月収5万円から10万円の方、もしくは停滞している方、1回10万いったけど6万か7万に戻ったよって方は、1記事できれば1500文字以上で書いてください。竹さん、これ全部トレンドネタです。アンテネタは初期はあんま書かない方がいいです。5万10万の方は、まあ、ちょいちょいアンテネタも入れつつ爆発ネタを狙いつつ1500文字以上で、月収10万超えてる方、ひとしさん、まあもうまさまささんもそうですね、まさまささんとかひとしさんとか、アンテネタ書くときは必ず2000文字以上で書いてください。できれば3000、4000書いても OK です。で、今回の上田大輔を書くなら、ひとしさんが書くなら爆発ネタも書きつつ、安定ネタもプロフィールとかウィキで上位表示取るためにもう極端な話5000文字で書くと、上田大輔でずっとアクセスきます。大丈夫ですか？これが文字の多さで、ちょっと解説しますけど、で、大事なのが、だからといって 無駄にですね、無駄に文字数を増やすためだけの 無意味な文字、無意味な記事はダメです。まあ、極端な話、あーとかね、イーウエオーとかって、ね、5000文字きましたって、もちろんこれペナルティ受けます。じゃなくて、ちゃんと記事を書いてくださいってことです。で、ちょっと話飛びますが、これが SEO って言って、ちょっと難しい話今まで教えてなかったんですけど、ちょっと今日は若干 SEO の話を触れたいと思います。なんで文字数を多く書いた方がアクセス来やすいかというとですね、キーワードの出現率っていうのが関係してます。キーワードの出現率、ちょっと分かりやすいように、無添加野菜ってキーワードで狙うとした場合ですね、狙うキーワードが無添加野菜ってキーワードで上位を取りたいと思ったとします。で、SEO とかそのキーワード出現率が分かってない人の普通のブログ、タイトル、今日も野菜が美味しい。この時点でもう NG ですよね。皆さんここはもう大丈夫ですね。メインキーワード先頭にとか全然無視してて、普通のブログってこれ、トレンドとか、アドセンスが分かってなくて、アメブロとかの人です。 だから無添加野菜の良さを伝えようとしてて書くんですけど、普通のブログの人、今日も野菜が美味しい、今日も美味しい野菜を食べました、健康のためにはやっぱり野菜を食べていくことが大事ですね、皆さんも無添加なものを食べることをお勧めしますよとか悪気なく書いてます。こういう人は絶対アクセス来ないですね。タイトルからもそうだし、今回は記事の中身です。なんでかって言ったら、無添加野菜で表示させたいのに、タイトルの中にタイトルもないし、も記事の中にもないでしょ。野菜とかは出てくるんですけど、無添加は出てくるんですけど、無添加野菜ってないじゃないですか。この場合アクセスが来にくいんですね。で、 SEO を意識したブログの場合、まずもちろんタイトルは無添加野菜の効果や影響はおすすめの宅配業者もみたいにちゃんと書きます。そしてこんにちは、無添加野菜にドハマりしてる順ですっていうことで、わざとここ無添加野菜って、わざとっていうか無添加野菜のことを書いてるわけだから、タイトルの中にも無添加野菜って入れてるんですね。さらに次の行、普通の野菜よりも栄養が豊富なとか、ここもねわざと狙ってます。無添加野菜がやっぱりおすすめです、おすすめも狙ってます。で、効果が現れる、効果も狙ってます。食べ始めて大体3ヶ月ぐらいでしょうかとか言って、この後も無添加野菜ってキーワードをどんどん入れていくんですね。ただ気をつけてほしいのが、このキーワード出現率っていうのがあって、これちょっとね若干多いんです。出だしはあのタイトルにもあって 1,2,3,4 行中に2個出てるじゃないですか。だいたい5行に1個ぐらいとか200文字に1個ぐらい、ペース的にはですね。だからさっきの上田大輔さん狙うなら、わざと上田くんって書いちゃダメなんです。上田大輔さんがって書くんです。上田大輔の高校で狙うなら、上田大輔くんの高校がってわざとフルネームと高校っていうのを、出現率っていうのを意識してください。ただちょっとすいません、これ初心者の人はそんなに、今なんか月収5万いってない人は今のアドバイス無視してください。そこまで考えなくていいです。5万円以上いってる人、アクセスが今伸び悩んでる人は、ここのキーワード出現率っていうのをちょっとだけ意識してみてください。そうすると SEO 的にはアクセスがちょっと来やすくなります。もちろん初期のメンバーもここの余裕があったらいいんですけど、ここ意識しすぎて記事更新数が減るぐらいなら意識しなくていいです。タイトルだけです。これね、実は本当は最初から全部教えた方がいいんですけど、全部やっちゃうとみんな頭パンクしちゃうので、稼げた人だけ最初教えてきます。まあもう今回3ヶ月目なんで教えていくんですけど、だからマーシーさん、ひとしさんとか、マサマさんとか、そのあたりの方、マメさんとかもそうですけど、はタイトルの出現率わざと使う。だからよくあるのが、タイトルで嫁とか妻とかってキーワード、どっちしようかなって悩む人いるじゃないですか。原因と理由、同じようなキーワード悩む人いるじゃないですか。その場合はタイトルの中に書けなかったら、ディスクリプションっていうところだったり、この本文にわざと理由と原因って散りばめるとか、妻と嫁って散りばめるとかすると両方で狙えたりするってことですね。ということで、ちょっとだけ難しい話をしましたので、まだこの意味が分からなかった人は分からないままで OK です。分かるときにまた教えます。で、分かってる人はここをちょっと意識してやってみてください。で、最後に見出しタグってあるんですね。文字書く、記事書く画面のここに段落ってあるじゃないですか。で、見出し書くときに、例えばさっき僕が言った上田さんの書くときに、出身高校についてとか書くとき、ここ見出しタグで書く、くくってください。一応 SEO 時には、これ H3 タグとか H4 タグとか H2 タグってあるんですけど、そこに囲まれてるキーワードを上位表示させるっていうのが一応あります。これ僕はホームページやってた時に使ってたんですけど、ですのでちょっとここもね、説明難しいので、わからない人はまた今度個別に音声しながらご説明しますので、 H3 タグ、見出し3、見出し4っていうのを使いながら、ぜひ記事を書いてみてください。ということで、だいぶ長くなってしまってすみません。やっぱり予想通り長くなりましたが、普通のセミナー内容にすればよかったなと思いつつ、今日は記事を書く速度とアクセスアップについてお話をしてきました。多分質問いろいろあると思うので、今から答えていきたいと思います。何か質問があればミュートを解除していただいていいので。はい、どなたでしょう。あ、まさまさん、はい、こんばんは。